ということで、今日はお忙しいところ来たナゴレンジャーの皆さんに集まっていただきましたが、実はですね、ちょっとヒーローの皆さんに聞いていただきたいことがありまして、私ここに立っています。
なんだよもう、こんなシチュエーションありえねえだろ。俺勉強嫌いなんだよな。
レッド、そういうことじゃないだろ。なんだよこんな学校みたいなセッティング、一昔前のドリフでしか見たことないぞ。
あ、今年のザ・ヒーロー賞はドリフのコントやるってこと？それなら私賛成よ。
そっか、ドリフか、懐かしいな。ということはピロリ、お前イカリア長介役ってことか？
おいっす、でしゃら乗らせないでください。ヒーローさんたちうるさいです。違います、まずは私の言うことを聞いてください。
なんだよもう前振り長えな。
いいですか、私たちダメダメ団は北名古屋シティ誕生以来10年にわたって悪事を繰り返し、その度にあなたたち北名古屋レンジャーに倒され続けてきました。そして今年くしくも合併10年目にして100敗を喫してしまいました。特にレッドさん、
はい、
あなたには幾度となく様々なバリエーションで私のナーバスな部分をほじくり返されました。まあ私もあなたの必殺技一軸感情が嫌いというわけではありませんが、そんなことより今回はあなたたちヒーローがどんな欲求のもと10年にわたり私たちをもてあそび続けてきたか、強いては獣王者しかり二忍者しかり、テレビのご活躍のヒーローというヒーローがどれほどの欲求のもとにさも正義の味方と称して快楽に溺れてきたか、そしてその快楽の一部をテレビの前のちびっ子たちに与え洗脳してきたかということをですね、この場だけでこっそり言いたい。
なんだよ、俺たちヒーローが子供たちを洗脳してるって？
まるでどっかの宗教団体みたいな言われ方だな。
ひどいわ。じゃあその理由とやらを聞かせなさいよ。
だいたいそんな主張を東映さんに知られたら、お前ただじゃ済まないぞ。
だからこっそりって言ってるでしょ。ほんとあなたたちは OK、 いいでしょう。あなたたちヒーローがどれだけ快楽に溺れているか学術的に解説しちゃいましょう。いいですね。ではミュージックスタート。題してダメダメ団幹部ピロリキングのヒーローは欲求の塊だを始めさせていただきます。ではレッドさん、これを聞いてみてください。
え、なんだよ。
久の坪地区にダメダメ団出現、北名古レンジャーは直ちに急行せよ。北名古レンジャー直ちに急行せよ。
これっていつもお前たちが市内に現れた時に流れるやつ？
そうです。ではあなたこれを聞いてどんな感情が芽生えますか？
そりゃもうよしやってやるぜって感情になるけど。
はい、ダメ。あなたはもうすでに快楽に走っています。
どういうことだよ。
はい、いいですか。そもそも快楽とは何か、それは線状体の働きです。こちらの図を見てください。
これは脳の断面図だな。
そうです、さすがブルーさん。この脳の右側と左側にビローンとしたものがあります。はい、これです。皆さんが超楽しいと思うと、この微状核と呼ばれる線状体が活動しちゃいます。男性が綺麗な女性を見ておちんちんがピクッとなるのもこの線状体が活躍するからです。つまり敵が現れたと思うだけでこの線状体が活動し、ドーパミンという神経伝達物質を放出します。このドーパミンの放出により快楽が生まれるのです。要するにこういうことです。敵が好き 倒したい倒したい線状体が活動ドーパミンが放出快感になるよってあなたたちヒーローは私たち悪党によって快楽を得ていることになります。
なるほど、なんだか今日のピロリキングは手強そうだな。
なんでだよ、なんで悪い奴らを倒すのが快楽なんだよ。だいたい俺はドーパミンなんてもの出してないぞ。
あなた本当にバカですね。まあいいでしょう、この程度の快楽は虫や動物にでもあります。
そうだよな、カブトムシだって交尾してるもんな。
そうです、生き物が生きるために必要なものです。ただ肝心なのはこの先です。次にこちらの図を見てください。
これはアメリカの神経生理学者ポール・マクリー氏の脳の三層構造説だな。
そうです、脳は脳幹、大脳辺縁系、大脳新皮質の3段階で進化したと言われています。まず脳幹ですが、これは爬虫類にもあるように呼吸したい、お腹すいた、交尾したい、交尾したい、交尾したいなど生きる上で必要な欲求を判断するものです。
なんで交尾だけ3回言うんだよ。
あ、セクハラ。
そう、そのセクハラも欲求の一つ。でもそんな偏った欲求は人間しか持たないものです。いいですか、次にこの上に感情などを判断する大脳辺縁系という組織が生まれます。ちなみに快感を判断するのはこの大脳辺縁系になります。
大脳辺縁系、大事大事と。
お前志村健みたいになってるぞ。
そしてさらに人間は五感など知的な判断を表す大脳新皮質と脳を進化させます。はい、レッドさん、あなたです。レッドさん、あなた女性の体で特に好きな部位はどこですか。
おっぱい。
はい、レッドさん、おっぱいフェチ。次、ブルーさん。
足。
はい、ブルーさん、足フェチ。次、
筋肉。
はい、イエローさん、超筋肉フェチ。最後、KO デンジマンさん。
うなじかな。
はい、KO デンジマンさん、うなじフェチ。というように、あなたたちのような変態的な欲求はすべてこの人間しか持たない大脳新皮質から生まれます。これに基づいてあなたたちは正義の味方の特権を生かしたマニアックな欲求、快楽へと走ります。それがこの続きです。話を戻しますと、私たちが市内に現れたことを知ったあなたたちは私たちを倒すため現場に向かいます。ちなみにこの時あなたたちはすでに勝利を確信しています。この10年間あなたたちは100戦100勝、それもいいでしょう。今日も勝てる、ストレス解消だ、そう叫びながら現場に向かうでしょう。早くあいつらに会いたい、早くあいつらを倒したい、今日はどんな倒し方をしてやろう。これはもういじめを超えた異常なまでの快楽を求めた欲求です。そして溢れんばかりのドーパミンを放出しながら現場へ到着したあなたたちは複数の戦闘員たちと遭遇。戦闘員を次から次へと倒し、超気持ちいいという快楽を手にしたあなたたちは次に 自分のことを語るという自己開示の欲求へと走ります。
なんだよ自己開示の欲求って。
あなたたち、私たちの前でよくやってるでしょう。ちょっとブルーさん、やってみてください。
いつも生き生き楽しく運動、体の健康戦士バディブルー。
はいはい、そうです、これです。そうやって自分自身を語ること、これも欲求の一つです。
テレビのヒーローさんたち、ありえねえぐらい言ってるな。
なるほど、そういうことか。
頭のいいブルーさんならわかりますね。
確かアメリカの心理学者アブラハム・マズローは、欲求は5段階のピラミッドのように構成されていて、低階層の欲求が満たされると次の1段階上の欲求を求め出すと唱えた。この5段階というのがこれだ。人間は生きるための条件の1、2の欲求が満たされると、次に社会的欲求、自我の欲求を求める。もっと偉くなりたい、もっと有名になりたい、自分のことをもっともっと知ってほしい、僕はここにいるよ。
お前誰だよ。
これが自己開示の快楽だ。ツイッターやフェイスブック、インスタグラム、YouTube などの SNS も自己開示の欲求の一つだ。
その通り。つまりですね、あなたたちヒーローは、やれ赤だ、やれ町の健康だ、北名古屋市の名産だ、足フェチだなど。
足フェチは言ってない。
まあ勝手に自己開示をしてですね、脳細胞とシナプスに満足感を与え、欲求を満たしているということですよ。
なんかもうわけわかんなくなってきた。だって自己アピールしなきゃ見てる人わかんないじゃん。
そうだな。イチジクが名産だってこと言わなきゃ、お前はただの官庁好きってことになるからな。
俺だって自立戦士ってこと言わなきゃ、協調性のないやつだって思われる。
そんなん大したことじゃねえだろ。俺なんて官庁だぜ。
そんなの自業自得だろ。
何をごちゃごちゃ揉めてるんですか。いよいよ最後です。そして最後に、あなたたちはとんでもない快楽を手にしています。
もうなんだよ、いい加減にしてくれよ。
あなたたちヒーローは、相手ボスとの戦闘になると必ずと言っていいほど若干のピンチに立たされます。あれ、どうしたの北名古レンジャー、ひょっとして今日は負けちゃうの。このように少しの不安をちびっこに与えますが、当然あなたたちは負ける気なんてさらさらありません。するとどうでしょう、会場やテレビの前にいるちびっこたちは必死にあなたたちの勝利を祈ります。頑張れ北名古レンジャー、きっと勝てるよ、勝てるに違いない。ちびっこたちはさらに必死で祈ります。負けないで北名古レンジャー、大丈夫、きっと勝てるよ。叶うと信じられるから祈れる、勝てると信じられるから祈れる。そして祈り続けたちびっこたちの脳には、セロトニンという大量の神経伝達物質が。最後はお決まりの必殺技を繰り出し、勝利を手にしたあなたたちはちびっこたちからの歓喜の声を浴びる。そして快楽の絶頂を迎える。
なるほど、確かにそうかも。
しかし問題はここからです。祈りからセロトニンを充満させたちびっ子たちは、勝った、やったという歓喜ドーパミン系の快楽から、よかった、助かったという安堵セロトニン系の快楽へと変わっていく。エクスタシー。見事子供たちに快楽を与えたヒーローさんは、その勝利はみんなで勝ち取ったものだと伝える。そしてこういうことです。みんなで勝利を願い始める。ハガッペ。 共に戦い、共に勝利を転し、共に勝利を喜び合う集団共感、集団での共同信じ、まさに宗教。日本の宗教学者島田博美氏はこう語ります。人は死の恐怖から逃れるために祈ると。共に苦しみ、共に祈り、共に叶え合ったこその共感、乗り越えた先にある共同歓喜。ありがとう、キタナゴレンジャー、キタナゴレンジャー、ありがとう。まさに宗教。どうですか会場の皆さん、世のヒーローたちはあたかも町のため、市民のためと偽って、これだけの解読を転するため、私たちのような健全な悪の組織をもてあそんでいるんです。こんな宗教団体みたいな活動と私たち、どっちが正しいんでしょうか。
いいいい、
すげえなお前、何がお前をそこまでさせてるんだよ。
ほんとだよ、俺なんか完全に聞き入っちゃったもん。
そうね、私なんか宗教名を考えようかと思っちゃったわ。
俺も、
要するに俺たちはお前らを倒すことに快感を得てるってことかよ。じゃあ聞くけど、ピロリ、お前たちは何の快楽も手にしてないのかよ。
え、どういうことですか。
つまりな、こういうことだよ。ほらほらほら、やめていいの？本当にやめちゃっていいのかな？ほらほら、
ダメンズ、お前たちはどうなんだ？
僕らも正直、イエローさんにしばかれるの嫌いじゃないっす。
何よ、結局みんながみんな快楽のために戦ってるってこと？
結局そういうことになるな。
ダメじゃない、このままじゃ東映さんから苦情が来ちゃうじゃない。
俺たち活動停止になるかもな。
どうすんのよ一体。
どうしてくれるんだよピロリ、あんなに長々と説明しやがって。
いやそう言われましても。
みんな慌てるな、俺に任せろ。
慶応電磁マン、何か方法はあるのか。
俺を誰だと思ってる。
あ、坊主だ。
宗教団体。
違う。いいか、お前たちよく聞け。エピクロスという哲学者がこう説いている。人生の目的は快楽であり、快楽こそが最高の善であると。ただしここで言う快楽は、肉体において苦しみのないこと、そして魂において乱されないことだが、つまりやりたいことをして満足することだけが快楽じゃなく、快楽イコール幸福イコール心の平静、悩みとか苦痛のない精神状態のことも人は快楽と呼ぶんだ。快楽を求めることは決して悪いことではないんだ。そして俺たちはこの町の平和という幸福、つまり快楽を市民のみんなに与え続けなければならない。
さすが慶応電磁マン、坊主だけあっていいこと言うぜ。
あ、宗教団体の。
だから違う。
なるほど、慶応電磁マンさん助かりました。
そうか、俺たちは忘れていたな、平穏な日々という快楽。
それじゃあこれからも私たち活動できるのね。
よっしゃ、それじゃあこれからも悩みとか苦痛のない心の平静という快楽のために、お互い戦っていきますか。
そうですね。
でもこれってただの佐渡とマゾの欲求の満たし合いってことだよな。
このあと10周年を迎えた平穏な北名古屋シティに風雲急を告げる N 小屋シティとの合併話が飛び込んでくるなど誰も知る由はなかった。